シネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについて様々なお話をお伺いします。今夜は音楽ライターの犬伏勲さんにご登場いただきます。犬伏さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。お願いします。犬伏さん、シネマクエストラジオ初登場なんですけども、はい、音楽ライターというご紹介させていただきました、はい、どんなお仕事をされてるんですか？
そうですね、音楽雑誌に記事を書いたり、うん、例えば CD に解説書をついてますよね、
はいはいはい、
あれなんかを書いたり、あとは、まあ、僕はあの古いロック系が割とメインなので、うん、再発売の、まあ、お手伝いをしたり企画をしたり、まあ、いろいろ、まあ、その辺と、そうですね、もともとグラフィックデザイナーだったので、若干ちょっとアートワークを作らせていただいたりとか、
はいはい、
まあ、総合的にというか
言っちゃってください、言っちゃってください、
やらせていただいております。
音楽をね、こう総合的にいろんな形で皆さんにお届けしているということなんですけど、はい、そんな音楽ライター犬伏勲さんがですね、はい、映画について今日はお話ししてくださるということなんですけれども、はい、なんとスタジオにはこれレコードジャケット、
ね、そうですね、まあ、ひょっとしたら僕はロック系のライターとしての仕事が多いんで、まだクイーンの話をするんじゃないかみたいに思っておられる方もいらっしゃるかなと。まだまだ熱は冷めてないですから。そうですね、まだやってますからね、
は
い、ただあのクイーンの話はいたしません。
今日はそうではなくて、
僕の、まあ、今はロック系が多いんですけど、音楽遍歴をたどっていくと、そのルーツは実は映画音楽、うん、サウンドトラック版だったというところで、未だに映画のサントラというものにはこう心奪われて、いろいろ聞き漁ってるという。
で今日ね、レコードをたくさん持ってきてくださったんですけれども、はい、これ全て映画のサントラなんですか？
そうです、全部海外の、アメリカであったりとかイギリスであったりとかの、まあ、ちょっとねお見せできないのが申し訳ないんですけど、サウンドトラック版、いわゆるサントラ版というやつですね。
へー、はい、いくつぐらいの時からその映画のサントラを集め始めたんですか？
なぜサントラになったかというところがあるんですけど、うんうんうん、まあ、僕の原体験としてジェームズ・ボンドにこう心を奪われまして、
はい、
ゴールドフィンガ
ー、
二度死ぬで、映画がすごく、まあ、車が好きで、
うん、
映画が好きになって、で当時、まあ、今ね映画好きの方には考えられないかもしれないんですけど、
はい、
当時は映画を手に入れるなんてことは不可能だったんですよね。
映画館で映画と出会うことはできても、
はい、
そうですね、手に入れる、持ち帰るというか家で楽しむっていうのは、
まあ、テレビで見るっていうね、
うんうんうん、
ことはできたんですけど、当然テレビが録画できるわけもなく、
はい、
なので好きな映画を身近に置いておきたいとなると、映画のパンフレット、
はい、
映画のチラシであるとか、まあ、あと音としてその映画の音楽そのものが入ったサウンドトラック版という、だから映画に触れる手段としてものすごく大事なものだったんですよ当時は。
あ、じゃあそのサウンドトラック、サントラを聞くと、もう夢中になった映画の場面をこう思い出して、
そうですね、
振り返ってワクワクすることができると、
はい、
じゃあかなり若い時から集められたんですか？
もうね、本当にね、小学生の頃から、
ま
あ、小学生の頃はさすがに自分でレコードを買ったりっていうのは、まあ、当時レコードだったんでね、
はい、
CD もまだ全然そんなデジタルの世界なんかなかった時代なんで、
うんうん、
レコードを買うわけにはいかなかったんですけど、徐々にそこから中学生になって、例えばお年玉で LP レコードを買ったりとか、
うん、
でもちろんその何の映画が出てるのか、レコードとして
サウンドトラックがね、
はい、出てない映画もあります、
うん、
で出てたとしてもそれが今手に入るのかどうか、
はいはいはい、
新品ではもう売られてないものもあります、
うん、
で海外の映画で、海外では出てるけど日本では出てなかったものもあります。
あ、そっか。
で何が出てたのかというところのこう 探求というか、
うんうん、
追求へどんどんどんどんこう意識がいくわけなんですよ、
はいはい、どうやって追求するんですか。昔今、ね、ネットとかスマホとかであるかなって検索しますけど、
ね、たまにね映画雑誌なんかでそういう記事が載ったりとか、うん、まあ、特定のジャンルの映画がその特定のジャンルが強い雑誌なんかに映画音楽特集みたいなものでジャケットが載ったりとか、それであこれ出てたんだみたいな話になるわけです
よ。そうか、ジャケットが載ってるっていうことはサントラバンク出てるっていうことですもんね。
そうなんです、あこれこんなジャケットで出てたんだと
欲しく
なるじゃないですか。
なります。
でも手に入らないものがいっぱいあるんです。
海外でしか売っていないとか、
もうとっくに廃盤で、
うんうん、どうしましょう。
さあそれであの中古レコード屋さんというのが、まだでもあの頃はそんなになかったんですけどね、そういう今ほどはね、ただそういうところがあったりとか、だんだんそうやってそこでも当然手に入らないんですよ、
うんうんうん、
サントラ専門店っていうのはほとんどなくて、である時に東京に住屋というサントラに非常に力を入れてる店があるっていうことを知って、
はい、
そこがね年に1回2回ね大阪、僕大阪なんで、
うん、
大阪でレコードフェアをやったんですよ。
おー来ました。
中古版とかをドカーンと持ってきて、
うん、
でサントラのそういう昔のやつから最新のやつまでがいっぱいこう箱に入ってて、梅田なんかでセールをやってたんですよ。
あのレコードをこうめくりながら探すやつですよね。
でそれに行くわけですよ、
はい、
お年玉をこう置いてあった
可愛い、
まあ、1万円持ってたかな中学生の時に。それで買えるのはおそらく 2,3 枚ですわ。買えて、
じゃあもうじっくり選ばないとダメですね。
選びましたよ。
うん、
でそれでこう探してるとこう目当てのレコードがあって、うわ高いなっていうのもあれば、あこれ買えるっていうのもあって、
なるほど、
でその中にはえこんなん出てたんだという発見がまたそこであるわけですよ。その情報がやっぱりね自分の手元になかったんで、
今の時代と違ってね、
違って、そうなんですよ。でそれで、僕ね実はそのジェームズ・ボンドから始まって、
うん、
スパイ映画戦争映画とかあるとね男の子好きの映画が好きで、
はい、
で結局戦争映画のサントラとか、まあ、最近はね戦争映画っていうのはどうしてもこう戦争活劇みたいなものがどうもやっぱり風潮としてこうあまりよろしくないのかなっていうところあるんですけど、やっぱり平和だからこそ楽しめるという、
なるほど、ね、そうかもしれないですね。
タランティーノなんかはそういう意味で割と今あえて活劇をっていうような作り方をしたりもしてたんですけど、まあそういうところで当時はまだねそこまで、まあでも当時も少なかったな、もうすでに。だから60年代70年代の映画です全部。
もう本当に昔見て夢中になったものっていうね。
で、その時にやっと手に入れたのが、テレマークの要塞というね、これ日本で当時出てなかった LP があって、うん、それのオリジナルが3800円だったかな。それ
中学生ぐらい、
今日もそれジャケット持ってきてるんですけど、中学生の時に買ったという。
じゃあ今日ね何枚も持ってきていただいたものは結構昔に買われたものがほとんどなんですか。
実はね今でも見つけたら買ってるんで、
あこんなん出てたんやっていうので買うんですか。
だから僕今年で実は52歳なんですけど、
はい、
だからもう本当に30年以上のこう長さに渡ってこう、これは30年前、
うん、
これは去年とか
あ
これ先週とかね
熱が冷めることはなく
ないですね。 iPod にもねサントラたくさん入れてますからね実は。
でもやっぱり今でもこのサントラを聞くとその映画の場面を思い出すものですか。
そうですね、ただ映画音楽好きの方ってどなたも経験されてると思うんですけど、うん、サントラを突き詰めていくと映画から離れていくんですよ。
え、どういうこと。映画からスタートしてサントラ、映画を持ち帰るためにはサントラだわってなって、だわとは言ってないですけどね。
だったんです。ただ、うん、この作曲家が好きという
は
エンニオ・モリコーネが大好き
ってなってくると、
なってくるとモリコーネの見たこともないけどもこういうサントラが出てるということで、それを聞いてすごくいいよね、でもこの映画は見たことないみたいな話があるわけですわ。
逆になってくるわけですね。想像を働かせて、
ジェリー・ゴールド・スミスのこの映画は全然日本では上映されてないんだけども、
うん、
このサントラいいよねみたいな話になるんですよ。
へ
そうなんですよ。
例えばじゃあサントラから出会ってその後ようやく映画を見たとかってこともあるんですか。
あります。
そういう時って感動します。
僕ここ数年で何本かそういうやつありますよ。
へ
サントラはもう何十年聞いてるけどもやっと見れたわみたいな。
思ってた感じと違うなとかもなるんですか？
もう本当にね、映画はもうこういう言い方してあれなんですけど、うん、映画はダサくでも音楽最高みたいなのもあるわけですよ。だから映画から離れていくという、もうおかしな話なんですけどね、これ。
おかしな話ですよね。面白いな。でもなんかいろんな形でその映画とそれからまあ映画音楽を楽しむのはちょっと豊かですよね、は
い、そうですね、面白いですよね。でもやっぱりね、映画はありきなんですよ、どこまで行っても、
うんうん、
当然そのもう映画はいらないとはならないんですよ、
はい、
見れなくても音楽を愛するけども、でもやっぱり映画なんです。
うーん、
だからその場面は浮かびますし、僕も本当に家でも聴きますし、 iPod にもサントラいっぱい入れてるんですけども、それがかかった時にそうそうこのオープニングでねとかね、
あシーンが蘇ってきてね、
そうですね、
セ
リフが出てきたりとかね、
確かにそういうのはありますよね、はい、ふっと街中とかでも映画音楽が流れてきた時に、
はい、
急に世界の色が変わるというか、
そうですね、やっぱり音って強いですよね、そういう意味ではね、
魔法がかかるようなね、うん、瞬間ってありますもんね、はい、ただまあかなり男臭いジャケット
今日は特にね、僕今日本当にお見せできないんであれなんですけど、
はい、
これ戦争映画アクション映画ばっかり持ってきたんです、あえて。
これシネマクエストラジオの番組のホームページでまた今日持ってきていただいたレコードジャケット写真撮ってね、はいまあ、リスナーの方におおこれかと熱くなって、
こんなん聞いとるんかって。
でもほとんど英語表記というか日本語で書かれているものはないですよね。
そうですね、これ洋画ばっかりなんで、洋画で全部海外で、日本版が全然ないんですよ、海外で出たオリジナル版ばっかりなんで、本当に本物というか日本版はね、ジャケットに日本語が入ってるものとかも結構あるんですよ、
はいはい、
日本でデザインを変えてっていうところで、ただこれは現地のものなんで全部英語であったりとかフランス語であったりとかっていうところですね、はい、
昔に比べるとかなり日本にも入ってくるようになったんですか？
もう今はね、ネットで何でも探せる時代になったので、
はい、
本当に何でも探せますよ。
そうか、
だからまた探しちゃうんです
でもやっぱり話題になるのは中学校の時にお年玉握りしめて
楽しかったですね、
レコード選んで、そこで初めて出会ったサントラもあったっていう ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、そこが出発点だからこそ30年経っても熱が冷めることなく、
はい、
同じ感動を味わい続けることができるということです ね、
は
い、
そうですね。
なんかちょっとサントラの話ですけども、なんか男の子のロマンの話な感じもしますね。さあ、いろいろお話を伺いしましたけど、井上さんにはですね来週も登場していただきまして、はい、本当にたくさん持ってきていただいてるので、またねいろいろ作品にもスポットを当ててお話をお伺いできたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は音楽ライターの井上勲さんに映画音楽サウンドトラックについてお伺いしました。誠にありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は北原さんはなんか久しぶりって感じがあまりしないんだな、コンスタントに出ていただいているので、映画館の北原さんにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
いつも呼んでいただいてありがとうございます、
はい、いつも素敵な映画を紹介していただけるのでね、楽しみにしているんですが、今夜はどんな作品を紹介いただけるんでしょうか、
はいはい、ね、女性がね見るとねすごく元気になってもらえるような、ね、映画で、ビリーブ、未来への大逆転という、映画なんですけれども、
はい、
はい、
ビリーブ、未来への大逆転、
はい、
女性がもうこの映画を見るともう活力が湧くというか元気にな
る。そうです、まあ、もちろん男性もね見ていただいてね、うん、ハッピーになれると思うんですけど、
はい、
はい、
これは、物語はどんな物語なんでしょう。
はい、はい、これはですね50年前の、まずアメリカが舞台になってまして、
うん、
フェリシティ・ジョーンズ、 これログワンスターウォーズ、ストーリーとかね、主役やっておりました、フェリシティ・ジョーンズが、名門 のハーバード、法科大学の方にこう、入学するんですね、
うん、
でこれって500人ぐらい、生徒がいるんですけど、この当時、女性の、方っていうのが9名ぐらいしかいらっしゃらなかったっていう、そんな時代なんですよ。だからなんか女子トイレとかもないっていうようなね、
大学に、
そう、
あ、そっか、
そういうところに、まあ、志高く入学して、
はい、
で、まあ、学生結婚していて、もう実際に旦那さんもいて、で子供も生まれてたりとか、なんかすごい、まあ
最先端というかね、
で学校も行きながら家事もしてみたいなね、で子育てもしているんですけど、まあ、そんな彼女が、まず旦那さんが、がんになってしまったりとかして、で、まあ、彼のために、彼の授業も受けて、で彼のためにノートも取って、で家帰ってきて家事もして子育てもして、彼にその授業も伝えるみたいなね、
パワフルな女性ですね。
そうなんですよ。でこの、男性、夫を、演じるのが、アーミーハマー、
うん、
彼がまたすごいいい旦那さんでね、
はい、
この当時も、まあ、多分この当時の日本人だとすごい亭主関白みたいなね、
まあ、女性は三歩後ろをしずしずと歩くというようなね、
なんですけど、この、アーミーハマー演じる、夫はすごく、まあ、自分が病気で、献身的に支えてくれる妻っていうのもあるんですけど、
うん、
彼女の、学業に対してもすごく理解をしていてということで、すごく、まあ、いい夫婦なんですよね、
うん、
でなんと首席で卒業して、
うん、
でこれからじゃあ、まあ、法律家弁護士になろうと思って就職活動とか、まあ、こうね、文句を叩くんですけど、
はい、
女性なんでっていうことで、全然受け入れてもらえないんですよ、
首席で卒業したにもかかわらず、
そう、うん、だからやっぱ色濃くそういう性差別っていうのが残ってた時代だったので、まあ、泣く泣くこう、弁護士になれずに、教授ということで、まあ、まあ、自分の、学んできたことを、
うんうん、
まあ、教えていくっていうような立場で仕事をしているんですね、はい、そんな時に、まあ、自分のそういう境遇ですよね、その男女の差別とか、あと逆に男性も差別されていて、
はい、
要は専業主婦ってあるじゃないですか、
はい、
あれは女性に限られていて税の優遇はされないんですよ、男性だと、
は
あ、うん、っていうところがあったの でそれでちょっと困ってる人を助けるっていうことから、
うん、
男性女性、まあね、平等にっていうことで、裁判を起こしていくっていう、
史上初の男女平等裁判、はい、これ1970年代ってまだまだそんなに、なんだろう、男性と女性で大きな差別があったりしたんですね、
うん、そうなんですね、
うーん、でも史上初の男女平等裁判、
はい、
男女平等っていう言葉さえ聞き慣れないような時代に裁判をしたっていうことですよね。
そうだから 100% もう勝てないってこう言われていた裁判を、
うん、
まあね、結果は、まあ、もうね、それはもう大逆転ということなんで分かってしまうところもあるんですけれども、
うん、
でどういう過程でどういうふうに彼女がこの裁判を戦っていったのかとか、
うん、
でそれを支える周りの人たちとか、
うん、
あとその子供ですね、娘、
はい、
母と娘の、ね、関係性とか、あと本当に、まあ、冒頭でも言いましたようにその夫との、ね、この夫婦もね、うん、見た人がね、みんなね言うんですよ、こんなうちの旦那こんな人やったらええのにっていうぐらいアーミーハマーがすごいいい旦那さんで、でもこれはね、この時代に、そういう夫婦像がちゃんとあって、で今もね、やっぱり男性女性も本当に子育てもね一緒にやりましょうっていう時代になってると思うんですけど、
うん、
本当にね、その先取りをしてた夫婦なのかなと思うんですけどね。
これ1970年代で、はい、それこそお話にあった史上初の男女平等裁判で、うん、まあ爽快な逆転劇さ、どのように裁判が進んでいくのかってことですけど、これ実話なんですか？
実話なんです。
じゃあ本当にこの、実際にルース・ギンズバーグさんがこの裁判で逆転劇を成し遂げたから、
今
こういう、まあ、その女性が活躍するというか、うん、世の中になっていると言っても過言じゃないんですね。
そうですね。だから今本当に、まだ、ご存命で、85歳で、アメリカの最高裁の、判事を務めていらっしゃるんですけど、 まだまだ、ね、働けるから頑張るって言っていらっしゃっていて、
うん、
でアメリカでは本当に誰もが知っているようなもう本当スーパーヒーローなんですって。
へー。
じゃあ JFK ってこう3文字でなんか言われるじゃないですか、はいはいはいはい、彼女は、ルース・ベイダー・ギンズバーグって言われてるので、RBG
もうジョン・ F ・ケネディと同じ並びなわけですね。
そうなんですよ。それくらい有名な方なんですよね。
へえ、うん、これパンフレットに現在のルース・ギンズバークは、はい、ということでお写真も載ってるんですけど、
はい、
頭の良さそうな、かっこいい女性です ね。
でこうこちらにはねその若かりし頃の彼女の写真がある、
うん、
きれいでしょ。
女優さんみたいです ね。
うん、
いやそれは素敵な旦那さんがこれねそうなんですよ。映画とか見て、
はい、
うちの旦那もね、うん、こうだったらって思う方も、はい、きっと旦那さんもいやうちの嫁もね、うん、RPG だったらなって思うかもしれない、
ね、でもちょっとね お料理だったかな、なんか家事のね何かはねちょっとあまり得意ではなかったらしいんですけど、でもそれをねこう補い合える夫婦、うんうんうんってね、
そうね、
いいですよね。
どちらもが完璧じゃないからこそパートナーとなって歩んでいくっていうことですもんね。うん、
はい、まあちょっと弁護士を目指していって、
はい、
まあちょっと法廷劇っていうことで先日大阪のね、弁護士会の人たちにも見ていただいたんですけれども、うん、やっぱりすごくリアルな法廷であったりとか、あとまあね日本もそうなんでしょうけどこういう戦いをねしていらっしゃる方とか、
うん、
いらっしゃるので、うん、もう本当にすごく満足していただける作品にはなっているので、まあ、ぜひね、まあ、最初に言ったように、まあ、女性の方がねやっぱ元気になるっていうか、まあ、頑張ってね前向いて生きていこうって思えるような爽快な映画かなと思いますので、
いや見に行こう。
ぜひぜひ。
いい旦那さん、
いい旦那さん、ね、
そこですかっていうね。
もう本当にね、いや病気もね、
うん、
ちょっとね癌で余命宣告されるようなね生存率何パーセントって結構低いのでってこうドキドキしながら見るんですけど、
はい、
うん、まあどうなるのかはお楽しみみたいな、
ね、
うん、
楽しんでいただきたいと思います。これでも彼女の物語が世界を変えたという、
はい、
1970年代のアメリカ、世紀の男女平等裁判に挑んだ女性弁護士の爽快な感動実話、
はい、
こういうこう頑張った人がいたんだとか世の中を変えた人がいたんだっていうのをこう映画館で体感できるっていう、まあ、実際に裁判を、
はい、
前もなんかちょっとこの番組でお話ししたんですけど傍聴するとかって機会なかなかないじゃないですか、
うん、そうですね。
あとそのドラマの裁判ってちょっとこうポップになってたり うん、
はい、
するじゃないですか、そのなんか本格的な、うん、その言った 100% 負けると断言されていた裁判に挑んだっていうところをこう体感するのってものすごく醍醐味があって楽しみですよね、
はい、だからね、やっぱその抵抗勢力みたいなのがやっぱ頭が古いわけですよ、
うんうんうん、
何十年前に作られた、まあ、日本も今そうですけどね、
はい、
憲法だそういうものにこう縛られてるから、
うん、
でもそこに実は抜け道があってそこをね、うん、うまいことこうついていくっていうようなね戦法でこうやって戦っていくんですけど、そこを助言するのがキャシー・ベイツ、
お
ミザリーのね、
楽しみたいですね。隣に座ってる方、うちの旦那もなとか言ってたらちょっと笑ってしまいそうですけど ね。
ぜひいやご夫婦でね見てもらったらねいいんじゃないかなって、
っ関係が変わるかもしれないですよ ね、
まあね
お互い助け合って、いろいろと、
はい
はい、そしてますます奥さんが強くなるみたいなねいいじゃないですか。ぜひとも皆さん映画館で楽しんでいただきたいと思います、
はい、
ビリーブ未来への大逆転、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、3月のですね22日から、シネリーブル、神戸で大阪ステーションシティシネマ東方シネマスナンバー他にて、公開となります。
はい、皆さんぜひ映画館で楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はギャガの北原さんにビリーブ未来への大逆転ご紹介いただきました。また素敵な作品ご紹介ください。
はい、よろしくお願いします。
誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。